一人で背負い込んでた荷物僕も持とう。君を思えば思うほど胸が苦しくて切ないけど、こんなに大切に思えたのは初めてなんだ。君のことをずっといつだって守り続ける。君が寂しく
ました。はい、ですね、今日は、陸物、またスレの方に書いてあったのでそれをやるのと、あと、まあ、これも陸物ですけど、ホームズ読んでもらえませんっていうで、サイト教えてもらったんですけども、ほとんどっていうか、まあご存知の通りっていうあれですけど、シャーロック・ホームズの話っていうのはもちろん長いわけですわ。まあね、長編のものがいっぱいある中、まあ、短いやつ、まあ、短編集ならまあちゃっちゃが読めんのかなと思うので、適当に、これもね適当に今自分最初もう適当にやりゃいいやと思ったけど、どれ読んでどれ読んでないのかとか分かんなくなっちゃいそうだけど、まあ、一応既読リストさんがあるから人任せですがまあそんな感じでやりたいと思います。適当に選んでやります。短そうなやつを適当に選んでやろうかなと。まあちらっと見たとこだと、まあまあ、こういうぐらいのやつだったらさらっと読めんのかなってやつがあったので、そういうのやっちゃおうかなと思っております。で、ですね、ジダレス読みで、465でおやったんをこんばんこと、まあ、おやったんじゃないんですけどこんばんです、あざすで466、お茶に来たこんばんはと、まあ、お茶じゃないですけど来ましたこんばんです。こんな遅い時間にお珍しいとお珍しいなんていうのがよくわかんないですけど、とりあえずいけねえ、このまんまやんねえと今年 あれで終わりだと思ったから、まあ、とりあえず来ましたね。自分31はもうできないと思うんで、できないと思うんだけど、まあ、とりあえずだから来ました。で467、おっちゃん、今度もおっちゃんじゃないですけどこんばんです、今晩は珍しく深い時間に登場と、はい、気づいたらいけねえと思ったから来ました。 で468生ラジサムのチョベリバミッドナイトと、まあ、言ったことないんですけども始まった来たこれと、とりあえず、始めました。で469、おさん来てた、ビビッと来たよと、もうおさんじゃないんですけど、あざっす。で470、じっちゃんこんばんはと、まあ、じっちゃんでもないんですけど、とりあえずこんばんはです、アーカイブ聞きながら待ってましたと、ね、今日別にやるとは別に一言も言ってないんですけど、あざっす。コテハンつけても意味なさそうだから以降ナナシになりますと、はい。まあ、自分の場合あの書いてても読みませんでね、あのなんだろう、全員平等ってことで、あのなんだろう、つけたやつを読んじゃうと、その書いた本人は自分もその なんだろう、ラジオ好きな人間なんで、まあ、ある程度分かりますけど、その書いて読まれるっていうのはまあまあ嬉しいことですわ。でやるんですけど、でもそうするとね、結構ね偏るんだよね、その人ばっかりになっちゃって、でなんかその人と会話してるみたいになっちゃって、あれ俺たちはみたいな、置いてけぼりみたいになっちゃうとつまんないんですよ。他の人はその人だけが面白くなっちゃって、で身内ネタかみたいなまあ自分なこと言いながらたまにやったりしますけど、まあ、なるべくやんないようにするために読みません。だからあの固定版的なものが勝手についてたとしても、なので、読みません。別に書いてても構わないですよ。別に書いてあることは別に構わないんだけど、読みません基本的にね、で471、来年は伊沢さんに彼女ができますようにと、まあ、伊沢じゃないんですけども、まあ、もしかしたらこの471番さんのそのなんか身近な人に伊沢っていう人がいるのかもしれないですけど、まあ、本名でもないんですけどね、伊沢はね。で472、お茶コントもおっちゃんじゃないですか、ここまでです。こんな時間ということは朝まで放送特番ということですかね、楽しみと。まあどこも特番臭さがないですけど、ちょっと落とすと。で473、なんたって31日に年越しおっちゃん大晦日も待ってると。まあないんですけど、多分っていうかないと思いますね、やらないと思いますよすんなり過ぎていくと思うんで気をつけてください。で474、こんな時間にありがたいと、はい、あざす、言っていただき、そうすぐ過ぎちゃうからさ、やべえと思って来ましたよ、とりあえず。で475、もちろんって、これ何、朝まで放送特番ということですかねに対してもちろんって書いてあるんですけど、まあ俺じゃないんですけどね、何がもちろんなのかよくわかんないですけど、とりあえず、はい。で476、キャイサム兄さんと、まあ兄さんではないんですけど、来年はお茶の彼女になれますようにと、星マークとかつけてるし、ああ男だなこれ。で477、お茶は明日女の子と予定でもあるのと、いやまあ、速攻で嫌っていうのもあれですけど、31日は生まれて初めて、自分ツイッターにも書いたりしてますけどコミケに行くことになりまして、あれよあれよという間に、知り合いのなんだろう人に LINE で連絡が来て、でものすごい久々会おうかみたいな話になった時に、実はっていうので、コミケ来ないというので、でっていうんで、でなんか行くことになりました。でなんかまあいいや、とりあえず行くことになって、でなんかお手伝いすることになりました。でもなんか全然わかんねえんだけど、俺そんな力になれんの、逆に邪魔になんねえっつったら、大丈夫っていう、一番簡単なことしかやらせねえから大丈夫だから、とりあえず来ないって言われてで、じゃあ行きますわって。でその目的はそのお手伝いするっていうのは、まあ、どうでもいいっていう言い方をするとその人に悪いんだけど、まあそれは別にお手伝い別にしようかな、しますわでいいんだけど、その日にその なんつうの、出展っていう言い方でいいのかな、わかんないけど、その出しますよって、自分たちのその作品を出しますよっていう 人たちの中に、どんな人がいるのかなっていうのを見たときに、自分のツイッターのこのフォロワーさんの中にね、そしたら結構3日目そのに出しますよっていう方がちらほら見えて、でその中に師匠シリーズ書いてるそのウニさんが、おびっくりした、ウニさんがいて、であ、それだったら師匠シリーズのウニさんに会えんだったら、まあ、よりそれはもう行ってみてえなっていうのがあって、でそしたらそういうつぶやきしたらウニさんからぜひぜひと来たらプレゼントしますよ言われて、余計テンション上がって、それだったらもう間違いなく行きますわっていうんで、そういうことでウニさんに会いに行くことを第一目標として3日目明日行くことにしました。なので、で他にもそうやって3日目そのやってますよっていう人がいるんで、会えるかどうか分かんないですけど、ちょっと自分初めてだからよく分かんないんで社会科見学的な意味合いも込めてですね、ちょっと行ってみようかなと思います。なのでもし会えたらですね、顔出ししますんでですね、そうやってまあ仲良くしてくださいということですね、はい。だから他にも何人ぐらいそういう風なそのフォロワーさんと会えるのか分かんないけど、まあできるだけそれで追っかけてちょっと探して行ってみようかなとは思いますわ、はい。だから一番最初は店番っていうほどのあれじゃないと思うんだけど、なんかすごい簡単なお仕事をします、はいって感じですね。で478、ジータレスミ、20GB 超えのアーカイブ聞きながら思ったけど、コテハンと書き込みセットで読まれるとじわじわ拡散しそうと。コテハンと書き込みセットで読まれるとじわじわ拡散しそう。拡散あーかん、これは拡散ってどういう意味なんだろう。あ、自分もコテハンつけようかなみたいなってことかな。で479、スマホからコミケ実況ラジオですね、わかりますと。なのできんのか、なんかすごそう、音ガーガー言ってそうな感じするけど、雑音が周りので。480、ガサガサゴソゴソ放送。ちなみに自分何にも別に買う予定とかは何にもないんですけど、その移動したりするので人とすれ違いまくるんでしょうから、ガサガサゴソゴソ言ってそうですけどね、確かに。で481、おはよう朝だよと。まあ朝じゃないんですけど、ウニさん会ってみたいなとね、思うでしょまあ自分も思うから、あぜひぜひというところで言われたんで、余計ね、ありがてえと思って行きますわ。で、482、おっちゃんのこういう範囲がものすごいことになってるなと。ものすごいのかな、まあ、おっちゃんじゃないですけど、まあ、とりあえずあちらこちら呼ばれて行ったりとかしてますね、ありがたいことに、うん。だからなんだ、新年明けてもまたなんかじゃないけどあるし、うん。で483、ウニさんなら会ってみたいなというか、新作やっぱ読めるのかなと思いますけどね、なんか書いてあったと思うからね、いろいろで484、風邪ひかないように気をつけていってらと、あざす、うん。寒いですからね、気をつけないと。まああったかくしとけばいいよみたいなのは言われたんだけどね、どうしたらいいのか分かんなくて、格好とそのなんか他に持ってくもんってあんのっつったら、あったかくしときゃ別に大丈夫って言われたからあったかい格好で一応行きますけど、うん。で485、ウニさんの最新作を生朗読と。いやまあしないですけどね いきなり読んだらちょっとそれはまずいと思うんですけど、伝486拡散ってのは余計なこと書いちゃって読まれたのがアーカイブ聞いた人に批判の対象にされたりしそうってことですと。余計なこと書いちゃって読まれたのがアーカイブ聞いた人に批判の対象、何が起きるんだよ、よくわかんないけど、そんなことが書かれたりするのが、でわからん。で487、自分も伊沢さんに会いに行こうかなと。あ、もしね、伊沢さんは俺じゃないけど、伊沢さんに会いに行きたい人は伊沢さんに会いに行きゃいいんじゃねえか、とりあえずなんだっけな、うんとね、やべ自分でつぶやいといて場所忘れちゃった。自分がお手伝いしてる場所は、ね、なんだっけ、自分が忘れた、自分がね、やるとか、まあツイッター見りゃわかんだけど、カタカナの C の03の B ってとこで、お手伝いしてると思います。C の 03B だって。で、まあ、それが終わったらね、いろいろ回ってんじゃないかと思うんですけど、はい、ということで、まあ、この辺で話を終わりにして、いきたいと思います。ですね、ちょっと待ってよ、リクもらったやつで、これなんて読むの、ちょっと待ってよ、吸血鬼、これなんて読むんだ、ね、これはちょっと待ってよこれ逆吸血鬼じゃないよね、これ逆さかな、逆さ吸血鬼でいいのかな、逆さ吸血鬼だよね多分。逆吸血鬼なんて読み方しないよねやべえ書いてねえな、逆さだよな、いくらなんでもな。でもさって書いてないけど、逆なのかな、逆さなのかな、どっちだ、やべえ、今さら言ってるよで、まだジーターあった。488、自分はあの人混みが耐えられなそうだから間違ってもいけないやと。いや、なんかね、自分もイメージ的にはやばいなと思ったんですけど、なんかね、そこまでじゃないらしいですよ。なんか、そこまでじゃないってそれでもすごいんだけど、まあでも、ダメな人はダメだろうけど。まあいいか、逆さ吸血鬼にしようかな、逆吸血鬼じゃないよね、やばいわ、読み方書いといてほしかったな、でもさって書いてねえんだよな、どっちだこれ、どっちかわかりますまあいいや、じゃあ逆さにしよう、さって書いてないけど、レスも来ないから OK、 それで行くわ。逆さ吸血鬼と合わせ鏡っていう題名の話と、逆さ吸血鬼と存在しない街っていう話と、逆さ吸血鬼と下水処理場跡っていう話があるんですけど、まあそれぞれ読んでいきます。まず合わせ鏡のやつから、 失礼、今レス見た、逆かもしんないということで、じゃあ逆にする。俺が小学生の時の話なんだが、昔木曜の怪談という番組があって、そのせいで暗闇を極度に恐れるようになっていた時期があった。夜外に出れないし、自分の家だって行く先々の電気がついていないと進めなくて、電気のスイッチを求めて廊下を張っているようなありさま。昼間ですら暗い校舎の影や人気のない路地裏には近づけない。で、ついたあだ名が逆吸血鬼。しかも家の近くには5年近く動いていない下水処理場の廃墟やペット墓場になってる森が存在してるから、幽霊が出てもおかしくないと当時は本気で思ってた。で、木曜の怪談で最初に見た話が合わせ鏡になっていたのが救えない。当時地獄先生ヌーベイで鏡に潜む悪魔の話をやっていたこともあって、いつも鏡に幽霊がいないかと怯える毎日。風呂に一人で入るのは夏休みの宿題など生ぬるいくらいの苦行だった。だって髪洗っている時に鏡から自分が覗いてたらすごく怖いよね。洗面所で鏡の向こうのドアの隙間からもし人が睨んでいたらと思うと死にそうになるので、ドアや隙間は必ず閉めて壁際に立って歯磨きしていたくらい。0時に起きるなんてとんでもない。当時廊下の途中に鏡があったから、それまでに寝るか、0時になったら2階の寝室に行けず、1階で親が寝るまでガクガク震えていた。そんなわけで自分は21時になったらビビりながら2階に上がって、すぐ布団をかぶり目をつぶって震えながら寝ていたんだが、急に腹痛で目が覚めた。時計を見たら23時半、もうすぐ0時。2階の廊下には鏡があり、しかも2階のトイレの真正面にある。とてもじゃないが行きたくない。しかし1階に行くのはさらに嫌だ。そんなこんなで悩んでいるうちにも腹痛はひどくなっていく。このままでは漏らしそうだった。すでに11時45分になっていた。こうなったら速攻でトイレに行って速攻で出して0時になる前に速攻で戻るしかない。そう決意し、布団から起き上がり、廊下の鏡を見ないよう目をつぶりながら廊下の壁を手探りで張っていって、ようやくトイレに着いた。すぐスイッチを閉めて、ドアを閉めて、パンツを脱いで至福の瞬間を味わっていた。ようやく腹痛が落ち着いた後、トイレットペーパーを取ろうとしてふと置いてあった時計が目に入った。あと1分足らずで0時になろうとしていた。やばい、すぐに出ないと。でも今出たら間違いなく0時になっている。ドアを出たら鏡がある。合わせ鏡じゃないけど手鏡程度で異次元の扉が開かれるなら、ドアの取っ手真鍮で合わせ鏡にならない保証がどこにあるんだと本気で悩んだ挙句、籠城することを決めた。合わせ鏡は確か0時0分から0時1分までの間だから、その間この中にいれば安全だ。その後トイレから出て鏡を見ずに速攻で部屋に戻ろうと決めた。トントントントントンといきなりドアを叩かれた。俺はうわーって叫んだ。考えても見てくれ、ただでさえ幽霊にビビってる小学生が深夜トイレにこもってたらいきなりドアを叩かれたんだから。今でもビビる自信がある。でも怖いのはそんなところじゃない。何が怖いかって、親は今2階にいない。 親は必ず0時30分以降じゃないと2階に上がらないから、わざわざ2階のトイレを使う理由が思いつかないし、第一下から来たなら足音でわかる。まさに不意打ちだった。じゃあ外にいるのは。いまだにドアを叩き続ける何者かのせいで俺完全パニック。必死にトイレの端に寄ろうとして便器の上によじ登っていた。そしたらドアを叩く物音がピタリと止んだ。代わりにガチャリと鍵をかけていたはずのドアが開いていく。俺もうグワグワ不時効状態。多分走馬灯が流れていたかもしれない。俺死んだと思ってたもん。そこにいたのは同い年の子、同じパジャマを着ているというか俺だった。そいつと目が合いそうになったところで自分の中の何かが切れた。便器から飛び降りてまずドアを蹴飛ばした。ドアから体半分を覗かせていたそいつはその一撃で予想外に吹っ飛んだ。まるで体重がないかのように吹っ飛んだそいつはそのまま鏡の中に吸い込まれる。すぐにトイレのすぐ近くの勉強部屋に入り、目の前にあったランドセルからアルトリコーダーを取り出した俺は下半身丸出しで鏡に突撃していって、その鏡を叩き割った。実を言うとドアを開けてそいつと目が合いそうになった後の記憶は残っていない。だから鏡を叩き割ったやそいつが鏡の中に吸い込まれたとかいうのは状況証拠からの推測である。気づいた時には騒ぎを聞きつけて2階に上がってきた親に羽交い締めにされていた。手にはアルトリコーダーを持ち、地面には鏡の破片が散らばり下半身丸出しだった。当然家は大騒ぎになり、こっぴどく怒られた上に翌朝速攻で病院に連れて行かれた。足をガラスで切っていたからだ。しばらくは学校まで車で送り迎えされ、体育の参加もままならなかった。それからあの鏡は粗大ゴミとして捨てられた。結局あれが何だったのかは分からずじまい。幽霊なのかドッペルゲンガーなのか、それともただの妄想だったのか。あの鏡に何か言われがあったのかもしれないが、親に聞いても心当たりはないらしい。その後鏡のあった場所には鳩時計が置かれるようになった。これも深夜に突然鳴ったりするので、それでまた怖い思いをしたが、それは別の話。ただ未だに俺の中でしこりのように残っている気がかりなことがある。それはたまに自分がトイレのドアから自分を覗いている夢を見ること、そして自分が左利きであること。はじめ親に左で箸を持っていることを咎められ強制されたが、いまだに箸と鉛筆以外は左を使っている。もう10年以上も前の出来事だから記憶違いしているだけかもしれないが、どうも自分はあの事件が起こる前は右利きだったような気がしてならないのだ。なぜならあの事件以来、足を怪我していることを差し引いてもしばらく様々な面で不自由を強いられたような気がするからだ。今でも鏡を見ると鏡の中の自分が睨んでいるような気がするだけの話である。以上、逆吸血鬼と合わせ鏡っていう題名の話でございました。で次、逆吸血鬼と存在しない街っていう題名の話。 子供の時に見た心霊ドラマのせいで闇や影を極端に恐れるようになった。そのせいでクラスメートには散々からかわれ、よく暗いところに引っ張られ、ついたあだ名が逆吸血鬼というのはなんだかな。確かにニンニクは大好きで十字架のペンダントをつけていたし、血を見たら倒れそうだった。でも逆吸血鬼はどうかと思う。それはあだ名ではないだろうと。でも本気で呼ばれていたし、当時はそう疑問に思ってなかったから、子供の感性は理解できない。小さい時から俺には放浪癖みたいなものがあった。暗闇を極端に恐れる前はそのせいで深夜まで家に帰らず、近所の人も巻き込んで捜索隊を結成された挙句、町外れの神社で保護されて親に死ぬほど ひったたかれたことがあった。暗闇を恐れている今は夜になる前に家に戻るようになっていたから、親も心配事が一つ減ってほっとしてただろう。だけど放浪癖は健在で、友達と遊ばない時で遊ばない時でや休みの日になれば外に出てあらゆるところをさまよっていた。休みの日などは朝7時に起きて10時までに可能な限り遠くまで行って印をつけてから昼までに帰ってきて、次の学校でよく友達に自慢していた。最高で3駅先まで行ったことある。歩きである。自転車を手に入れた時はもっとひどくなり、市街まで出たことはある。ある日自転車がパンクしたせいで行動範囲が極端に限定されていた時期があった。すでに家から学校までなら長年の放浪で家の裏山を除き全て把握していた自分だが、習慣は止められないもので親に断らず外に出た。でそこを見なくても絵が描けるくらい把握していた町内をブラブラしていた時、ふと違和感がした場所があった。それは山と川に挟まれた道、川の向こうに向かうための橋のかかっているところ。山の向こうの暗闇に内心ビクビクしながら歩いていて、いつもならそのまま通り過ぎるはずだった。ところがその日は意外なものを目にした。本当なら山に阻まれて T 字路になっているはずの場所が交差点になっていたのだ。ここは何十回何百回も通った場所だから交差点ではないはずである。昨日は確かに T 字路だったはず。だけど子供だった自分はその理由にすぐ絵心がいった。きっと深夜のうちに業者が工事をしたんだ。本当なら一日で道路などできるわけがない。ましてや事前に告知のない道路工事など本来ありえない。子供ならではの無知ゆえの勘違い。当時の俺は好奇心の塊だった。そのせいで心霊番組なんぞを見てしまい、結果として闇恐怖症になり反省していたはずなのに、勘違いですっかり安心した俺は何の疑問もなくこの道がどこに通じているのか知るために踏み込んだ。恐怖がないと知れば好奇心は際限なく膨れ上がる。未知のジャングルを探検する冒険家のごとくアスファルトの坂道を駆け上がる。いつの間にか辺りは住宅地になり、なのに人の気配はしなかったが全く気にならなかった。この道はニュータウンにつながるための道だったのだ。そしてこれらも最近建てられた家なのだ。だから人の気配がないのは当たり前だと。だがこれほどの規模となる山を丸々一つ削らなければならないほど、いつそんな工事が行われたのか。そもそも道路を作るのと順序が逆になっている。でも俺はヘリコプターで空輸という勝手な理屈で納得していた。子供は効率など考えない。そしてさらに住宅地の向こうへと向かう。住宅地を横断した時にようやく気づく。これだけ歩いたら山の向こうの学校についてしまっているのでは。 そして学校の近くにこんな住宅地あったっけ。なぜなら目の前には自分が通っている学校があったから。木曜の怪談という番組で宇宙人が作った町という話があった。当時親に夜眠れなくなるからと注意されながらも好奇心と恐怖心の狭間で見ていた一番のお気に入りだった番組である。その話では主人公の少年たちは町から人が消えたことに気づき、その原因が宇宙人による誘拐であると気づくが、実は主人公たちのいる町自体が宇宙人によって作られたコピーであり、主人公たちの方が実は誘拐されていたという話。その後主人公たちは地球の UFO を追跡するライターたちの協力で無事脱出する。俺はそこにいるのではないか、そう思った瞬間、今まで理屈という檻に閉じ込められていた恐怖と疑問が復活した。そう、たった一日で街なんてできるわけがない。ならこれは何だ。後ろを振り返る。相変わらず人の気配のない住宅地。これは街に偽装した UFO だ。そう結論した。そして俺の置かれている立場に恐怖した。これじゃ罠に飛び込んだのも同然ではないか。目の前にはよく親しんだ学校がある。そこには遠目ながら遊んでいる子供たちがいた。宇宙人に気づかれる前に急いで逃げないと。そうして俺は走った。必死に目の前の道を走った。そして目の前の車が走っている普通の道路を渡り、学校の校舎の中に飛び込んだところでようやく一息ついた。グラウンドでは野球部の少年たちが練習をしていた。それを見て安心する。そして横目でそっと先ほどまでいた住宅地の様子をうかがう。それは山の上に覆いかぶさるように存在した。だが自分の記憶をいくら探っても、あの山に住宅地が存在した記憶がない。何より他の人がまるでその住宅地を存在していないかのように扱っているのが不気味だった。事実、どの車も住宅地に入ろうとしない。そして最も異常なのは信号。それは例の住宅地に続く交差点の信号。信号は赤になっているのに車が止まらないという事実。きっと運転手には信号どころか交差点の存在すらわからないに違いない。あれには関わらない方がいい。それが俺の出した結論だった。だから学校を出て普通の通学路を通って帰ろうと思った。そして今日はゼルダをやって時間を潰そう。おい、突然声をかけられた俺はダットのごとく走り出した。あ、待てって。そう言われて待つやつなどいない。宇宙人に見つかった、そう思ったからだ。ちらっと見た感じだと若い普通の男性みたいだったが、その時は冷静ではなかった。だが子供が大人に勝てるはずもなく、ほどなくして俺は捕まった。それでも泣いてわめいて噛みつく俺を男は必死になだめてくれたおかげでだいぶ落ち着いた。本当に宇宙人じゃないの？違うから。半分疲れたかのように男は言った。見た感じ普通の男、どこにでもいるような大学生か高校生だった。それでも宇宙人ではないかと疑った俺はいろいろ質問をした。おっさんの血の色は何色？おっさんじゃねえ、赤。なら血液型は？ A 型。星座は？水亀座。なら今日の運勢は？最下位だったな、とかなどなど。どこをどう見たら宇宙人に見えるの、俺が。 と半分呆れている。確かに目は真っ黒ではないが、でもコンタクトをしている可能性がある。だから確かめるためにチョキで男の目をぶっ刺した。男はそこら辺を転げ回った。ごめんなさい。数分後、立ち上がった男がしたことはまず目をよく洗うことであった。目は真っ赤になっているからコンタクトではなかった。
コンタクトをしているわけではないと分かったな。
男はため息をついた。完全に呆れているようだが怒ってはいなかった。
俺もう家に帰るからありがとうございました。
あ、違うわ。俺もう家に帰るからありがとうございました。失礼、違う。
俺もう家に帰るからありがとうございました。
ちょっと待って。俺は振り向いた。君は何年何組？
6年2組ですが何か？
この教室は何年何組か分かる？
何を言ってるんだこの人はと思った。
ここは東校舎の2階で2番目の教室なんだから
5年2組でしょ。
残念、外れ。嘘だと思うなら札を見てみなよと言われて廊下を見ると1年2組だった。そんなバカな。俺はすぐに3階に向かった。
自分の教室は2年2組だって。
すぐに東校舎を出て西校舎に向かう。3階に行くとそこに6年2組があった。だがそこには俺の席がなかった。呆然としていた自分の背後にあの男がいた。
君が何を言いたいかは分かってる。俺はそのためにここにいるしな。
ここどこ？少なくとも君のいていいところではないだろうね。
そういえばなぜこの男はここにいるのだろう。ここは小学校で彼が学校の関係者にはとても見えなかった。
君が君に家に帰ったとしてもそこはきっと君の家ではないだろう。だから俺の話を聞いてくれな。
あ、
俺は走った。逃げるためではなく確かめるために。
学校を出て1分ほどのところに友達の家がある。30秒足らずで友達の家の前に着く。そこの表札は確かに友達の名字だった。
ほっとした。チャイムを鳴らした。そうしたらいつものようでおばさんが応対してくれる。
そう思ったのだ。
はい、どちら様？
だが出てきたのはおばさんではなく若い男だった。
あの、横井です。マサト君はいますか？
見たことない男だがきっとマサトのお兄さんだと思った。
マサトは俺のことだが。
え、何それ、目の前の男がマサト？どういうこと？
そこにさっきの男が走ってきた。
ああ、すまん、この子俺の親戚でな。じゃあそういうことで。
あ、おい。
男は俺を担いで公園に連れていく。公園のベンチに二人で座っていた。
ねえ、どういうこと？あの男がマサトだって嘘だよね？
ああ、嘘だ。男は真顔でそう言った。
あのマサトはマサトであってマサトではない。だがこれで分かっただろう。ここは君のいていい場所じゃない。
どうすればいい？
帰ることだ。可能な限り早く。俺は君を返すためにここにいる。そういうことになっている。
男は立ち上がる。ついてくるように言われたのでついていくと、そこは例の住宅地前の交差点だった。
もう分かってると思うけど、君が君の家に帰るためにはこの交差点を渡り住宅地をもう一回抜けないといけない。
そんなの無理だ。
こんなわけのわからないところ通るくらいならここにいた方がいい。ダメだ、ここは君のいていい場所ではない。そんな気持ちはすでに見透かされていた。
でも。
大丈夫、俺も手伝う。俺は男を見た。何かを確信するかのように男の顔は自信にあふれていた。
でもこの交差点を渡るためには君の力がないといけない。君が俺の手を握ってこの交差点を越えないと俺はこの先には進めない。
だから、と男は手を差し出した。恐怖心が薄れていく。この男がいれば大丈夫という不思議な安心感があった。だから手を握って交差点を渡る。一歩、二歩、そして交差点を渡り切ったとき、男は手を離した。
ここか。
男は辺りを見回していた。
ねえ、ここって何なの？
君は知らなくていい。そういうことになっている。それから男はいたずらっぽく笑い、
まあ教えてもいいけど、知ったら帰れなくなるかもよ。それでもいい？
俺は勢いよく首を横に振った。住宅地は相変わらず人の気配がなかった。
ゴーストタウンって言葉がぴったりくるな。
男も全く同じことを考えていたらしい。
おっさんはここに来たことがあるの？
おっさんじゃねえよ。子供の時に何度かな。
やべ。
男は俺を担いで慌てて物陰に隠れた。ついでになぜか目と口を両手で覆われる。
し。
おとなしくするように言われたので耳を澄ますと向こうから足音がした。それはだんだんこちらに向かってくる。息を潜めてじっと待つ。やがてそれはすぐ壁の向こうを通り過ぎ向こうに消えた。
今のは？
俺たちと同じ侵入者。
なんで隠れないといけないの？
ここでは侵入者同士は会っちゃいけない。そういうことになっている。大事なことだからよく覚えとけ。
こんなとこ二度と来るもんか。
まあそうするに越したことはないよな。男はまるで自重するかのように笑っていた。なぜか気に入らない。
何なのさ。
別に。侵入者をやり過ごしてしばらく歩くと住宅地の終点が見えてきた。
あそこを出れば君は元の世界に帰れる。
そう言った男はふと後ろを振り返った。
どうしたの？
気づかれた。
誰に？という言葉は飲み込まれた。
なぜなら今まで無人だと思っていた家の窓すべてに人の影らしきものが浮かんでいた。それらははっきりとした輪郭を持っているわけではない。勇気のようなぼんやりとした感じなのにそこら中から痛いほど視線を感じていた。
なぜ？バレてはないはずなのに。まさかあいつが。
そんなことを男はつぶやいていた。
どうやらさっきすれ違ったやつがヘマしたらしいな。
そんな、どうすれば？
とにかく走れ。
そう言って背中を押された。だが男は走る気配がない。
おっさん。
俺はここまでだ。これ以上はいけないんだよ。
そういうことになってるから。
一瞬男は真顔になり、そしてにやりとした。
そういうことだ。覚えとけよ。忘れるなよ、逆吸血鬼。
そして男は住宅地の奥に走っていった。勇気たちの視線が男の方に向かっていった。その隙に俺は駆け出した。とにかく走る。後ろからあの黒い影が追ってくる気配がする。今にも後ろ髪を引かれそうな距離にいるのがわかる。
怖い、怖くて仕方ない。でも振り返ってはいけない。ドラマとかではこういうところで振り返ったら死ぬ、そういうことになっているから。やがて俺は橋の上にいた。振り返ると背後には山がそびえ立っている。そしてあの道はなくなっていた。思わずその場に座り込んだ。足腰が立たなくなっていた。しばらくそのままでいたが、やがて足腰にも力が戻った。空はもうすでに赤く染まり、カラスが鳴いている。家に帰らなければ。そして立ち上がり、改めて道のあった山を見て、そこから無数の目が一斉にこちらを見返して、その後の記憶はない。気がつくと病院にいた。目が覚めて最初に見たのは医者の顔、そして次に看護師さんが脈を測っていた。次に母親が部屋に飛び込んでくる。泣いていた。なぜ泣いているのか聞いたらさらに泣いた。夜になって父親もやってきた。初めて父親の泣き顔を見た。どうやら一週間も行方不明扱いだったそうだ。たった数時間で死ぬほど殴られるから、一週間も消えていたらすごく怒られるんじゃないかと思っていたので、これは意外だった。もし一ヶ月も俺が消えていたらどうなるんだろう。試したくはないけど、そう思わざるを得ない。翌日、警察の人が来て消えている間のことを聞きに来たが、素直に覚えていないと答えた。知らない道を散歩していたら気を失って、気がついたら病院にいたのだから嘘はついていないつもりだ。だいたいこういう話は語ったところで信じてもらえないばかりか、変人扱いされて病院送りだ。そういうことになっている。同じ体験をしているなら話は別だけどね。結局気になって調べてみたら、似たような話は結構あるらしい。変なところに迷い込んだら、そこには変な機械を持っているおっさんがいて、元の世界に送り返されるという話。俺の場合は若い男だったが、彼もおっさんの仲間なのか。彼とした会話は今でも結構はっきりと記憶に残っている。その会話をもとに俺はある一つの仮説を作った。ただそれはおかしな点がいくつかあるために確信には至っていない。それは彼の行動に無駄があること、6年2組が2年2組になっていないこと、そして未だに俺がそれを経験していないということ。だから結局あれが何だったのかは分からずじまい。それにこの仮説が正しいとしても、無数の目と勇気については説明できないから、結局お蔵入りとなっていた。ただ最近進展があった。それはあの山を削ってそこを住宅地にする計画があるということ。工事の予定はまだ確定していないし、地元住民に説明会を開いている段階だが、俺はこの計画が確実に成功するような気がしてならない。そして住宅地が完成すれば、あの勇気たちの正体をつかめる、そういうことになっている。かどうかはとりあえず完成するまでわからないけど。以上、逆吸血鬼と存在しない街っていう題名の話でございました。途中ミスりました。なんか俺っていうところがどっちを言ってるのかわけわかんなかった。はい、ということで、ジータレス読み491。いきなり目をつくとか、恐ろしい子供だと。サミング、怖いわ、本当危ないから。
しかも本気だしね、うん、で次、逆吸血鬼と下水処理場跡っていう題名の話、これが最後。逆吸血鬼というあだ名は、俺が夜の暗闇やひどい時は昼間の暗い影にすら怖がって近づこうとしないところから由来しているが、その反応が面白いのか滑稽なのか知らないが、よく友達やクラスメートに引っ張られ森とか廃墟とかに行かされたことがよくある。俺としてはこのあだ名は少しでも早く返事をしたかったから、怖くても誘われれば断れなかった。仮にもし断ろうものなら逆吸血鬼とか言われるのは必死、もっとひどくなれば付き合いの悪いやつとしていじめの対象にされる可能性もある。子供の世界も面倒なのである。もっとも行った先でいつも死にそうな顔をしているから、横井は光が完全になくなると灰になる説の信憑性がさらに高まり、逆吸血鬼としての地位は盤石のものになっていたなんて当時は思いもよらなかった。誰でも子供の頃からあだ名というのはあったと思う。それも一つではなく複数。逆吸血鬼はそんな複数のあだ名の中の一つで、俺からすれば他人には絶対にバレたくないあだ名の一つだが、こういう話をするときはこのあだ名は欠かせない。前述した通り心霊スポットとかに行くときによく使われるあだ名であることもそうだが、この異常な恐怖心が時に救ってくれたこともあるからだ。おい逆吸血鬼、放課後家に帰ろうとして呼び止められた。普段は俺のことを横井と呼ぶやつである。何？だからこのあだ名で呼ばれるときはろくなことがないと知っているが、ここで逃げるわけにもいかないから返事をした。山降りたところにある下水処理場を探検しようぜ。やっぱりとしか言いようがない。下水処理場とは家のすぐそばにある5年くらい前から活動を停止していた廃墟のことである。当時は機能を他の施設に移し公園にする計画があったそうだが、予算の関係で当時そのままの状態で未だに放置されている。もちろん行くよな。もちろん行くに決まっている。その時のメンバーは俺を含めて4人。家にランドセルを置いた後、下水処理場の入り口で待ち合わせることになった。まず下水処理場に一番近いところに家がある俺と、通学路途中の家がある友人のマサトが先に着いた。次に着いたのがクラスのガキ大将的存在とその腰巾着だが、プライバシーの問題があるのでジャイアンとスネオということにしておく。ジャイアンが入り口に到着し、ようやく探検を開始する。とはいえ人通りの多い入り口から入るわけではない。まずぐるりと下水処理場の裏に回り、そこにある入り口から中に入るのが近辺の子供たちの公然の秘密だった。当時は格好の遊び場であったここは、たまに違うグループが先に入っていることもあったが、今日は俺たちが一番乗りだった。かつての社員寮跡は建物が潰されて広い草原となっており、近所に公園がなかったのでみんなはそこでボール投げをしてよく遊んでいるのだ。本当は不法侵入もいいところなのだが、予算の関係で公園にできなかった負い目があるのか、たまに来る職員みたいな人に見つかっても建物には近づくなと言われるだけで、草原でのボール遊びは認めていた節がある。だが今回は違う。その近づいてはいけない建物に近づこうというのだから。
当然俺は法律的経済的に反対した。
ビビってんのか逆吸血鬼。
ビビってねえよ。危険だし見つかったらお前だけじゃなくみんな怒られるだろうが。ボール遊び禁止になってもいいのか。
今日は職員来ねえよ、知ってるだろ。
知っている。目の前に家があるのだから。ジャイアンもそれをよく分かっている。マサトはこちらが不利だと味方しない。スネオは言うまでもなく。結局3対1で押し切られることになった。
ちょっと入るだけ、危なそうならすぐ引き返すこと。この2つを条件に俺は承諾した。
ジャイアンがまず先頭で建物の中に入る。次にマサト、その後ろに俺、そして俺を逃がさないためにスネオが最後に建物に入った。下水処理場の建物の中は保存状態が良く、物がない以外は稼働中と全く変わらないようだった。ただ長年の放置のせいでガラスなどが一部割れており、そこから木の葉が入り込んでいたりするところが廃墟らしい。
おい、知ってるか。
研究室みたいな一角でジャイアンは立ち止まる。廃墟なので電灯はついておらず、あるのは部屋のドアの小さい窓から入る明かりだけという中で、わざわざ止まったのに悪意を感じた。すでにこの時点で顔は真っ青になっており、マサトやジャイアンたちの手前、プライドだけで平静を保っていられるような状態である。
ここがなぜ閉鎖されたのかという理由を
知るわけねえだろ。恐怖を紛らわすためにわざと大声で答えた。だけどそれは他人から見たら強がりなのは明らかなようで、ジャイアンはその様子に満足げだった。
ここでは昔人死にがあったらしいね。
わざとらしく言葉をつなげたのはスネオだった。
人死に、そんなわけない。
ここの閉鎖理由は機能を別の場所に移転したからだ。それ以上でもそれ以下でもないだろうと。
じゃあなぜ機能を移転しなければならなかった。別にこのままでもよかったじゃないのか。
移さざるを得なく理由があったんだよ。そうとしか考えられない。
それが人死にだって。
スネオは語り始めた。ここでは昔ある職員が水質調査のために水槽の水を取ろうとして誤って足を滑らせたらしい。しかもそこは水を攪拌するために機械が作動していた。気づいた職員が慌てて機械を緊急停止させたが手遅れだった。職員は機械に巻き込まれバラバラになった。
後に遺体のほとんどは回収されたのだが、なぜか右腕が見つからない。
右腕はおでえと区別できないくらいバラバラに分解された。そう結論付けられた。そしてその日以来、機械の故障が頻繁に発生するようになる。職員たちの間に死んだ職員のことがささやかれるようになり、ついに下水処理場の閉鎖を決定的にした事件が起こる。それはいつものように機械が故障した日のこと。その機械を管理していた職員が原因を探るために水槽に近づいた。その時水槽から伸びた右腕が突如職員の手をつかみ水槽に引きずり込んだ。そして故障していたはずの機械が突然動き出し、その職員はバラバラにされた。二人もの人死にを出したことで警察のメスが入る。その結果、司会職員と企業との癒着が発覚し、そのせいでこの事故はうやむやになったのだ。その機械は今でも放置されているのだという。
その機械は実はこの建物の地下にあるという話だ。
スネオの話は実に巧みだった。自分にもその話の才能が10分の1でもあればいいと思う。その話はヨタ話だと分かっているはずなのに、この下水処理場の雰囲気も相まって危機迫る臨場感があった。
マサトもこれが嘘であるというのは分かっているはずなのに思わず唾を飲み込んだ。ジャイアンですら俺を怖がらせるための話のはずなのにビビっていた。
と、どういうわけだ。これからそこに行くつもりだが、もちろんついてくるよな、マサトも逆吸血鬼も。
ジャイアンが俺を逆吸血鬼と呼ぶときは、暗に逃げるなよと言っているに等しい。その話だけでもう今すぐ死にたくなっていた自分はうなずくことはできない。無言を肯定と受け取ったのか、ジャイアンは恐る恐る歩いていく。マサトにそれが続き、スネオに背中を押され、俺もようやく歩き出す。やがてその地下に続くという階段があるドアの前にたどり着く。どうやらジャイアンとスネオはあらかじめ建物の中を歩き、その目星をつけていたらしい。すでにそこは窓からの光も差さない場所で、ジャイアンが持ってきていたライト以外には光が存在しなかった。俺はというと、もうライトの光を見ること、もうそれだけに意識を集中している状態、それ以外はどうでもよかった。だからライトの先に非常階段と書かれていたのをはっきりと覚えている。おい逆吸血鬼、お前が開けろ、いきなりの使命。無我の境地に達していた俺にその言葉はすんなり入り、まるで勇気のようにふらふらとドアの前に立ち、ノブを回した。だがその地下に続くはずの階段は水の底に沈んでおり、どう見ても行けそうな感じではなかった。
うわ
あ！といきなりジャイアンが叫んだ。驚いて振り向いた先でジャイアンの右手にあったライトが床に落ちていく。もし床に落ちた衝撃でライトが消えたら、真の暗闇、自分が最も恐れるもの。その発想は俺に不思議な力を与えた。時間がゆっくりになった。俺はすかさず飛び出し、ヘッドスライディングの要領でライトを手に取り起き上がった。光になるものを持っていれば心はだいぶ落ち着く。
どうしたんだよジャイアン。
そう言ったのはマサトである。ジャイアンもスネオもまるで幽霊を見たかのようにドアの向こうを見つめていた。だが光に照らされた先には水面が映るだけで他に何もない。
違うんだよ、そんなつもりはなかったんだ
とジャイアンはわけのわからないことをつぶやいている。スネオも壁に張り付いて息を荒くしていた。ここにいても仕方ないし、いつまでもいたくなかったので外に出る。建物の入り口でジャイアンとスネオはようやく落ち着いたらしく、ポツポツと語り出した。
実は昨日あそこ行ってたんだ。その時はあんな風にはなってなかった。階段が暗闇の向こうに続いていて、その先は行き止まりだったんだ。
だから一つのいたずらをひらめいたそうだ。そこに俺を閉じ込めたらどんな反応をするのか。そこはライトがなければ何もない暗闇。そんなところに逆吸血鬼を閉じ込めたら、わめくだろうか、叫ぶだろうか、きっとドアを激しく叩くだろう。そんな反応を楽しむのが今回の探検の本当の目的だった。
はじめは横井がドアを開けた瞬間に背中を押して閉じ込めるつもりだったんだ。
つまりこいつらはあの時俺の背中を押そうとしてたのだ。そのために俺にドアを開けさせた。そしてその直前に気づいたのだ。地下が水で満たされていることに。暗闇で水が満たされた地下に服を着ている小学生が背中を押されて飛び込んでいたら、結果は火を見るより明らか。
ごめん、そんなつもりはなかったんだ。ごめんよ。
済んだことだし、実際にしたわけじゃないんだからいいよ。俺はなぜか不思議と怒る気にはなれなかった。それは予想外の事態に二人がかわいそうなくらいに怯えていたからだろうか。特にスネオの怯えようと言ったら普通ではない。確かにいたずらのつもりが危うく殺人犯になりかけていたのだから当然といえば当然なのだろうが。 ジャイアンと一緒に座っていたスネオは建物の中にいた時の俺以上に顔を真っ青にして座っていた。スネオ、どうしたんだよ。その様子があまりに気になったので俺は声をかけた。僕が話したことは嘘だったはずなんだ。スネオはポツポツと語り出す。何かが変だ。直感でそう思った。全部僕が思いついた作り話で自信はかなりあった。そうだな。俺は最初からちゃんと分かってたよ。俺はうなずく。嘘のはずなのに。でも見たんだよ。水の中に人がいるの。水が張ってあるという時点でおかしいとは思ってた。スネオは顔を上げた。建物の奥をじっと見つめていた。またまたそんなヨタ話かよ。今度は信じないからな。内心やばいくらいビビりながらも自分は平静を装った。恒例のスネオトークなんだと思った。スネオは本当に話し方がうまい。何もこんな時にそんな話をしなくてもいいじゃないか。それも計算づくなのだろう。だから最高に怖かった。本当に100分の1でもあればいいなと思うよ、その才能。横井、実は俺も見た。俺は油を差し忘れた機械のように後ろを振り返る。マサトがスネオと同じくらい真っ青な顔をしていた。自分も初めは勘違いかと思ってた。勘違いかと思ってたんだけど、スネオも見たのならあれは勘違いじゃなかったんだ。だって水が右手を形作って水面から出てきてたんだよ。それは初耳だった。少なくとも。でも俺はそんなの見てないぞ。なんだよ、みんなで俺をビビらせやがって。もう騙されないぞ。そんなのあるわけねえよ。ここはただの下水処理場なんだからな。いい加減にしないと怒るぞ。絶対確かめになんか行くもんか。俺はそう思ってた。でも俺は、そう口に出そうとして、ゴブンという音、例えるなら水の底から巨大な気泡が上がって表面で弾けたかのような、そんな音が聞こえた。建物の廊下の先、例の地下室への入り口から。聞き違いようがない。全員が一斉に振り向いたのだから。俺たちは顔を見合わせて、その後全速力で下水処理場から脱出した。嘘から出た誠、ひょうたんから駒、そういう印象があった出来事。本当にそんな噂なんて存在してなかったはずなのに、本当になったせいであっという間に広がった。それ以来しばらくの間、小学生の間ではその地下室の場所を突き止めることが流行になった。ところが自分たち以外であの部屋を見つけた人は未だにいない。代わりに新しい噂が次々と生まれた。いわく下水処理場にいた番犬の霊が生前と変わらないまま下水処理場を守っているとか、右腕が本体を求めて夜な夜な徘徊しているとか。実際にそれらを確認したわけではないが、俺たちの間ではそれらが下水処理場で本当のことになっているように思えてならなかった。だから俺たちは噂が収まるまで決して下水処理場には近づかなかった。俺たちだけが下水処理場では嘘が真実になると知っているために。俺たちが中学生の時、その下水処理場は取り壊されることになる。原因は火事だった。誰かが下水処理場に侵入し、タバコを消し忘れたのだ。ぼや騒ぎから数日後、解体業者がやってきて、3ヶ月も経たないうちにそこは更地になった。高校生になった時には巨大なホームセンターになっていた。昔の面影はもうどこにもなく、店の中で客が冗談半分に話したことが本当のことになるはずもない。
そういえばある日久しぶりに会った友人からこんな話を聞いた。あの下水処理場の火事の犯人は未だに捕まっておらず、そして今日が時効だというのだ。この時になってようやく俺は下水処理場との因縁を断ち切れた。放火の犯人の時効なんてどうでもいい話だが、あの下水処理場との関係を断ち切ってくれた点については感謝した方がいいのかなと、そう思った。今その犯人はどうしているのだろう。俺はホームセンターの駐車場にあるマンホールの前に立っていた。そこは昔例の地下室への入り口があった場所。お前は知っているのか。
ごぼん。
以上、逆吸血鬼と下水処理場跡っていう題名の話でございました。はい、結構おもろかった、リクいただきありがとうございました。長さ的にも良かったし、これ2008年の8月31日ですけど、ここでもう終わっちゃったのか。この書いてる方は他にも書いてほしい感じだけどな。終わっちゃったのかなこれで。はい、というわけで、逆吸血鬼シリーズ的なものはこれで終わりでございます。で、書いた通りですね、一つぐらいはホームズのやつやってみたいと思います。短編集よりですけどもどれしよっか、なんでもいいんですけど適当に一つ、シャーロック・ホームズの、ちなみにですね、短編集は、冒険回想期間挨拶事件簿っていうのがあるらしいです。短編はその中からどうしようかな。で長さ的にも考えると事件簿からいくか ですね、まあ、吸血鬼のやつ読んだから吸血鬼で言ってみるか。サセックスの吸血鬼っていう題名の話を言ってみますか。これ読めんのか大丈夫か俺。まあいいや、言ってみよう。事件簿の方ですね。シャーロック・ホームズの事件簿よりサセックスの吸血鬼っていう題名の話があるそうで、それを読んでみたいと思います。行ってみます。音変えます合ってんのかこれ、やめた方がいいかな。まあいいや、とりあえずこれでいってみよう。サセックスの吸血鬼っていう題名の話です。いきましょう。ホームズはさっきの郵便で届いた手紙にじっくりと目を通すと、彼の笑いの中で一番爆笑に近い乾いた含み笑いをして私に投げてよこした。現代と中世の混合、現実と大胆な空想の混合、これは間違いなくその極致だと思うな。彼は言った。それをどう思う、ワトソン。その文面は次のようなものだった。オールド10、46、11月19日、
吸血鬼の剣。背景、弊社の顧客でミンシングレーンの紅茶商社ファーガソン&ミューアヘッド社ロバート・ファーガソン氏が本日の手紙で吸血鬼に関する調査を依頼されました。弊社は機械類の評価を専門にしており、本件は弊社の業務範囲には入っておりません。このため弊社はファーガソン氏に貴殿を訪問して本件を依頼するように推薦いたしました。弊社はマチルダ・ブリッグスの件で貴殿が活躍されたのをよく覚えております。これにて失礼いたします。警具モリソン、モリソン&ドッド EJC より。マチルダ・ブリッグスは若い女性の名前じゃない、ワトソン。ホームズは昔を思い出すように言った。スマトラの巨大なネズミにちなんだ船の名前だ。この話を世間に公表するにはまだ機が熟していないが、しかし吸血鬼について何が分かっているんだ。こっちの調査範囲に含まれるのか。どんな事件でも何もないよりはマシだが、本当にグリム童話の世界に放り込まれたような気がするな。ちょっと手を伸ばして取ってくれないか、ワトソン。 V の項目に何があるか見てみよう。私は後ろに手を伸ばして彼が言った分厚い作品を取り出した。ホームズはそれを膝の上に置き、そして彼の目はゆっくりと物憂げに生涯にわたって集めた情報が混ざっている古い事件の記録の上に動いていた。グロリアス・コット号の航海。彼は読み上げた。嫌な事件だった。君がこの事件を記録したような覚えがあるな、ワトソン。あまりいい出来だったとは言えないが。ビクター・リンチ、偽造者、毒トカゲ。これは変わった事件だぞ。ビクトリア・サーカスの美女、バンダービルトと金庫破り、毒蛇、ビガー、ハマー・スミスの脅威。おいおい、この作品はいいな。これより上はない。聞いてくれ、ワトソン。ハンガリーの吸血鬼伝説、それからトランシルバニアの吸血鬼というものがある。彼は息込んでページをめくった。しかし少しの間熱心に読み込んだ後、彼はがっかりした声を上げて分厚い本を投げ出した。つまらん、ワトソン、つまらん。心臓に杭を打ち込まなければ墓の中に閉じ込めておけないような荒く死体をどうしろというんだ。全くの狂信だ。しかし当然だが、私は言った。吸血鬼というのは必ずしも死んだ人間でなくてもいいだろう。生きている人間でもそういう習慣があるかもしれない。例えば老人が若さを保つために若者の血をすすった話を読んだことがある。君の言う通りだ、ワトソン。この文献の一つでその伝説のことが触れられていた。しかしこんなことに真剣に注意を払わなければならんのかな。この探偵局は大地の上に揺るぎなく立っている。そして書き消えたりしない。幽霊にまで手を出さなくても現世は十分広大だ。ロバート・フォアガソン氏の事件にどこまで真面目に取り組めるものかな。もしかするとこの手紙は彼からのもので、何を心配しているのかわかるかもしれないな。彼は2通目の手紙を取り上げた。これは最初の手紙に夢中になっている間、テーブルに置かれていたのに気づかなかったものだ。読み始めた当初は楽しそうな笑顔だったが、それが徐々に消え、熱心な興味と集中の表情へと変わっていった。読み終わった後、彼は手紙を指ではらんでだらりと下げ、座ったまましばらく考え込んでいた。やがてハッとした様子で無双から目覚めた。チーズマン屋敷、ランバーレーか。ランバーレーってどのあたりだ、ワトソン。フォーシャムの南、サセックスだ。そんなに遠くないよな。
それにチーズマン屋敷とは。
その地方のことは知っているよ、ホームズ。何世紀も前、最初に家を建てた人間の名前がついた家がいっぱいある。オードリー屋敷、ハービー屋敷、カリトン屋敷などだ。人は忘れられたが、その名前は家として今でも残っている。
なるほど、
ホームズはそっけなく言った。これは誇り高く知らないことがない彼の性格の異常な側面の一つだった。彼は非常に手早く新しい情報を概要付きで正確に頭の中に格納するのに、それを与えたものに感謝することはほとんどなかった。
仕事が終わるまでにランバーレーのチーズマン屋敷についてかなりたくさん知ることになりそうな気がするな。この手紙は僕が思った通り、ロバート・ファーガソンからのものだ。
そうだ、君と面識があると書いてあるよ。
私と？
読んでみるといい。
彼はその手紙を渡した。表には言われた住所が書かれていた。
シャーロック・ホームズ様、
私の弁護士よりあなたを推薦されました。しかしこの件は途方もなく繊細で説明が非常に困難です。これは私の友人に関係することで、私は彼の代理人として行動しています。この紳士は約5年前にペルーの女性と結婚しました。硝酸の輸入の関係で知り合ったペルーの商人の娘です。女性は非常に美人でしたが、生まれた国も宗教も違うという現実によって、夫と妻の間には価値観や感情のすれ違いが絶えませんでした。ですからしばらく経つと夫の妻への愛情は冷め、彼はこの結婚が失敗だったと思うようになりました。彼は妻に想像を超えた理解不能の側面があると感じました。これは非常に痛ましいことでした。なぜなら妻は誰よりも夫を溺愛していて、全てにおいて完全に献身的だったからです。
ここから先はお会いした際にもっと詳しくお話しするつもりです。この手紙ではただ、あなたがこの事件に興味を持たれるかどうかはっきりさせるため、状況をざっと簡単に説明するだけにします。この女性は普段の愛らしく優しい性格には全く似つかわしくない、ちょっと奇妙な行動を見せるようになりました。夫は再婚で、最初の妻との間に一人の息子がいました。この少年はその時15歳でした。微妙に魅力的で優しい少年です。しかし子供の時の事故で不幸にも障害が残りました。このかわいそうな子供に妻が何の理由もなく暴力を振るっているのが2度目撃されています。一度は棒で打ったので手にひどい耳ずばれが残りました。しかしこれは彼女が自分の産んだ1歳にもならないかわいい男の赤ん坊にやったことに比べればまだマシでした。1ヶ月前のある時、ウバがこの赤ん坊から数分間離れました。赤ん坊が痛みを訴えるように大声で泣き出し、ウバは戻りました。ウバが部屋に駆け込んだ時、雇い主の妻が赤ん坊に覆いかぶさって首を噛んでいるらしい状況を目にしました。首筋に小さな傷があって、そこから血が流れ出していました。ウバは非常に恐ろしくなって夫を呼ぼうとしましたが、妻は呼ばないでくれと懇願し、実際に口止め料として5ポンドを渡しました。理由は何も語りませんでしたが、とりあえずその場は収まりました。しかしこの事件はウバの心に恐ろしい印象を残しました。そしてこの時からウバは女主人をしっかりと見張り始め、可愛い赤ん坊をそれまで以上に厳重に警護し続けました。ウバには彼女が母親を見張っている時、母親も彼女を見張っていて、やむなく赤ん坊を一人にしなければならなくなると、いつでも母親は赤ん坊を攻撃しようと待ち構えているように思えました。昼も夜もウバは赤ん坊をかばいました。そして昼も夜も母親は狼が子羊を待ち伏せでもするかのように黙って見張っていました。きっととても信じられない話だと思うでしょうが、 それでも私は真剣に受け止めていただくようにお願いします。これには子供の命と夫の人生がかかっています。ついに恐ろしい日がやってきました。夫にこれ以上事実を隠しようせなくなったのです。乳母の神経はすり減り、これ以上の緊張には耐えられませんでした。そこで彼女は全てを夫に打ち明けました。夫は今あなたがそう思っているかもしれませんが、口頭無形だと感じました。彼は愛情豊かな妻で、警視辻子への暴力を除けば愛情豊かな母親だと知っていました。一体どうして彼女が幼い我が子を傷つけるはずがあるでしょう。彼は乳母に夢でも見ていたんだろう、そんな疑念は馬鹿げている、そんな風に主人を中傷するのは許せないと言いました。話している最中、突然泣き叫ぶ声がしました。乳母と夫は一緒に育児室に駆け込みました。妻はベビーベッドのそばにひざまずいていましたが、起き上がりました。赤ん坊のむき出しの首とシーツに血がこぼれていました。この場面を見た時の夫の気持ちを想像してください、ホームズさん。彼は恐怖に叫び声を上げて、妻の顔を明るい方に向け、唇の周りが全部血まみれになっているのを確認しました。妻だったのです。妻は間違いなく赤ん坊の血を飲んでいたのです。状況はこの通りです。妻は今自室に閉じ込められています。何も話しません。夫は半分狂わんばかりです。彼も私も吸血鬼のことは名前以外にはほとんど知りません。彼は外国のおとぎ話だと考えていました。それなのにここイギリスのサセックスの真ん中で、いや、あとはすべてあなたに明日の朝お話しします。会ってくれますか。狂いそうな男を救うためにその偉大な力を使っていただけますか。もしそうでしたらお手数ですが、ランバーレイ、チーズマン屋敷のファーガソンまで電報を打ってください。そうすれば10時までにご自宅にお伺いします。警具ロバート・ファーガソン。追伸、あなたのご友人のワトソンは、私がリッチモンドでスリークォーターだった時、ブラックヒースでラグビーをしていたと思います。私が自己紹介できるのはこれだけです。もちろん彼のことは覚えているよ。私は手紙を下ろしていった。ビッグボブ・ファーガソン、リッチモンドで過去最高のスリークォーターだ。いつも気さくなやつだったな。友人の事件にこんなにまで肩入れするとは彼らしいな。ホームズは考え込むように私を見て首を振った。君は底なしだな、ワトソン。彼は言った。君にはまだまだ無限の可能性があるということだな。悪いが伝聞を書き留めてくれ。あなたの事件を喜んでお引き受けします。あなたの事件。この探偵局がバカの巣窟だと思われても困る。これはもちろん彼の事件だ。電報を打って明日の朝までこの件はお預けということにしよう。次の朝10時きっかりにファーガソンが勢いよく部屋に入ってきた。私の覚えている彼は背が高く体の厚みがあり、柔軟な手足と素早い展開の速度は数々の敵のバックをかわしたものだった。絶頂期を覚えている一流の運動選手の変わり果てた姿を見る以上に痛ましいことはまずないだろう。大きな体育は縮み、亜麻色の髪は薄くなり、背中は曲がっていた。彼にも同じような考えが湧き起こった気配があった。やあ、ワトソン。彼は言った。声はまだ太く張りがあった。オールドディアパークで僕が君をロープ越しに観客の中へ投げ込んだ時とは君も随分変わったな。僕もほんの少し変わっただろうな。しかしこの1日2日で僕はさらに老け込んだはずだ。ホームズさん、あなたの電報で誰かの代理のふりをするのは無意味だったと思い知りました。 直接話した方が簡単ですよ、ホームズが言った。
もちろんそうです。ですが自分が保護しなければいけない女性について話すのがどんなに難しいかお分かりいただけるでしょう。何も打つ手がないでしょう。こんな話を警察に持ち込めますか。それでも子供は守ってやらねばなりません。狂ったのでしょうか、ホームズさん。ラテンの血でしょうか。似たような事件の経験はありませんか。お願いですからアドバイスをしてください。私はもうどうしていいかわからないんです。
喜んでそうしますよ、ファーガソンさん。そこにおかけになって気を確かに持って23私の質問に正確に お答えいただきたいと思います。この事件の見通しは非常に明るいとはっきりと申し上げることができます。そして私は確実にこの事件を解決できる自信があります。まず最初にあなたがどんな手段を取ったか教えてください。あなたの奥さんはまだ子供と一緒ですか。
大変な場面を見てしまいました。妻は本当に愛情豊かな女性です、ホームズさん。もし女性が全身全霊で男性を愛したことがあるとすれば、それは妻の私への愛です。私がこの恐ろしく信じがたい秘密を知ることになって妻は深く傷ついています。妻は話そうともしませんでした。私が責めても返事をせず、激しい絶望の色を目に浮かべて私をじっと見るだけでした。それから妻は自分の部屋に駆け込んで鍵をかけて閉じこもりました。それ以降妻は私に会うことを拒んでいます。私と結婚する前から妻に仕えているドロレスという名前のメイドが一人おります。使用人というよりも友人という感じです。彼女が妻に食事を運んでいます。
では赤ん坊はとりあえず安心な状態ですね。
乳母のメイソン夫人が夜も昼もつきっきりでいると約束しています。彼女は全面的に信用できます。私はジャックの方がもっと心配です。手紙でお話ししたように彼は妻から二度襲われています。
しかし怪我はなかったのですね。
はい、彼女はジャックを激しく打ちました。息子は体に障害があるかわいそうな子供なので余計に恐ろしいことです。
ファーガソンのやつれた表情は子供のことを話すときに緩んだ。
あの愛しい子供の状態を考えれば誰の心も和らぐと思うのですが、小さい頃に落ちて背骨が曲がりました、ホームズさん。しかし心は本当に愛情豊かです。
ホームズは昨日の手紙を取り上げ目を通した。
あなたの家の中で暮らしている人は他にいますか、ファーガソンさん。
雇ってからあまり経っていない使用人が二人います。
事務員の一人ミッチェルは屋敷の中で寝泊まりしています。妻と私と子供のジャックと赤ん坊とドロレスとメイソン夫人、これで全員です。
あなたは奥さんのことをよく知らないまま結婚したようですね。
知り合ってほんの数週間でした。
メイドのドロレスと奥さんとの関係はどれくらいですか。
7年です。
では奥さんの性格は実際はあなたよりもドロレスの方が詳しいくらいですか。
ええ、そう言ってもいいでしょう。
ホームズはメモを取った。
どうやら、彼は言った、
ここにいるよりもランバーレーに行った方が有益なようです。これは非常に内密の調査となります。もし奥さんが部屋にこもっているなら我々が行っても気持ちを逆なでしたり不都合が起きたりすることはないでしょう。もちろん我々は外に宿を取ります。
ファーガソンは救われたような身振りを見せた。
そうしてもらえたらと願っていました、ホームズさん。もしいらっしゃるのでしたらビクトリア駅2時発の好都合な列車があります。
もちろん行きましょう。現在仕事は落ち着いています。
他の事件に煩わされずにあなたの事件に打ち込めます。もちろんワトソンも一緒です。しかし出かける前に一つ二つ確実にはっきりさせておかねばならない点があります。あなたの奥さんはこれまで聞いたところによると、自分の赤ん坊とあなたの子供の二人に暴力を振るったようだということですね。
そうです。
しかし暴力の形は違っていませんか。彼女はあなたの子供は撃っています。
一度は棒で撃って、もう一度は手で激しく撃ちました。
なぜ子供を撃ったかについて奥さんは説明したのですか。
ただ憎かったとしか言いませんでした。何度も何度もそう言いました。
ママ母がそういうことをするのは知られています。いわゆる死後の嫉妬というものです。奥さんの性格は嫉妬深いですか。
ええ、彼女は非常に嫉妬深い性格です。彼女の激しい熱帯の愛情の強さと同じくらい嫉妬深い。
しかしあなたの子供は15歳でしたね。おそらく体が動かしにくい分、判断力はしっかりしてきているでしょう。なぜ暴力を振るわれたか何も説明しなかったのですか。
ええ、何の理由もなかったとはっきり言いました。
二人の仲が良かった時もあったのですか。
いいえ、お互いに全くよそよそしい状態でした。
しかし息子さんは愛情豊かだとおっしゃいましたよね。
あれほど献身的な息子は世界中探してもいません。私と息子は一心同体です。息子は私の言うことには何一つ逆らったりしません。
もう一度ホームズはメモを取った。しばらく彼は座ったまま考え込んでいた。
再婚前、あなたと息子さんは当然非常に仲が良かったでしょうね。強い絆を感じていたのですね。
ええ、全くその通りです。それでは愛情豊かな性格の息子さんはきっと実の母を忘れたことはなかったでしょうね。
もちろんです。
息子さんは間違いなく非常に興味深い少年です。暴力についてお伺いしたい点がもう一つあります。赤ん坊と少年に対する奇妙な暴力は同じ時期に起きたのですか。
最初の事件はそうでした。あの時妻は何かに逆上して二人に対して怒りを吐き出していました。
二つ目の事件ではジャックだけがひどい目に遭いました。メイソン夫人は赤ん坊に関しては何も言っていません。
それでは確実に事態が複雑になりますね。
おっしゃっていることがよくわかりませんが、ホームズさん。
そうでしょうね。人はまず不確かな仮説を立てて、そのうちもっと時間が経って知識が増えればもっといい説に変えようと思うものです。悪い習慣です、ファーガソンさん。しかし人間の性質は弱いものです。こちらの旧友が僕の科学的手法を大げさに吹聴しているのではないか、ちょっと不安なんですよ。しかし現時点でこれだけは言えますが、あなたの事件は解決不能とは思えません。では2時にビクトリア駅でお会いしましょう。
どんよりと霧っぽい11月の夕刻だった。荷物をランバーレーのチェッカーズに預けた後、我々は長く曲がりくねったサセックスの土の小道を馬車で行き、とうとうファーガソンが住むポツンと立った古い農家に着いた。そこは建て増しを続けてきた大きな家だった。中央部分は非常に古く、翼の部分は非常に新しかった。チューダー調風の煙突がそびえ、苔でシミができたホルシャム坂の急勾配の屋根があった。小口の階段は角が丸くすり減り、この家を建てた人間に合わせてチーズと人間の半字絵が描かれた古いタイルが玄関を飾っていた。家の中は太い樫の針が天井を波のように渡り、凸凹した床は鋭い角度でくぼんでいた。崩れかけた建物全体に古びて朽ちかけたような匂いが漂っていた。 ファーガソンは我々を非常に大きな中央の部屋に案内した。その部屋では1670年の日付の入った鉄の覆いがついた古風で巨大な暖炉の中で丸太がパチパチと音を立てながら見事な炎を上げていた。見回すとそこは年代も場所も驚くほど奇妙に入り混じった部屋だった。半分はめ板で覆われた壁は17世紀の自作農が最初にこの家を建てたままのようだった。しかしその飾りは下の部分にはよく選ばれた近代水彩画が並び、一方カシの木の代わりに薄茶色の漆喰が塗られていた上部には見事な南アメリカの日用品や武器のコレクションがかけられていた。これは上の階にいるペルー人の妻が持ってきたものに違いなかった。何一つ見落とさないという心構えのホームズは目ざとくそれに興味を惹かれて立ち上がり、じっくりと調べた。彼は感慨深げな目つきで戻ってきた。うむ、ホームズは叫んだ。ふむ。一匹のスパニエルが部屋の隅のカゴの中で寝ていた。犬はぎこちない足取りでゆっくりと主人に向かって歩いてきた。後ろ足の動きが不規則で尾は地面に垂れていた。犬はファーガソンの手をなめた。
何ですか、ホームズさん。
その犬です。一体どうしたのですか。
それが獣医もわからないんですよ。麻痺を起こしているようです。脊髄膜炎だと診断されました。しかし徐々に症状が消えていきます。消えてきています。すぐに良くなるでしょう。
そうだな、カルロ。
垂れた尾が同意するかのように震えた。犬が悲しげな目で我々を順に見た。自分の話をしていたことが分かっているようだった。
突然こうなったんですか。
朝起きたらこうなっていました。
どれくらい前のことですか。
4ヶ月くらい前になりますか。
非常に面白い。非常に暗示的だ。
この出来事で何がわかるんですか、ホームズさん。
私がすでに考えていたことの確証です。
お願いです。どういうことをお考えなんですか、ホームズさん。
これはあなたにはただの知的パズルかもしれません。しかし私には一大事なんです。妻は殺人未遂を起こし、子供には常に危険に脅かされています。私をもてあそばないでください、ホームズさん。本当に深刻な事態なんですから。
大きなスリークォーター選手は全身を震わせた。ホームズはなだめるように彼の腕に手を置いた。
ファーガソンさん、残念ながらどのような結末になるとしても辛いことになりそうです。
彼は言った。
私はできる限りのことをするつもりです。今はこれ以上は、言えません。しかしこの家を離れる前に何か確実な手がかりを得られると期待しています。
ぜひそうあってほしいです。
ちょっとすみません、妻の部屋に行って変わりがないかを確認してきます。
彼は数分間部屋から出て行った。その間ホームズは壁の骨董品の調査に戻った。
ファーガソンが戻ってきたとき意気消沈した顔だったので、状況の変化が全くなかったことは明らかだった。彼は背の高い痩せた黒い顔の女性を連れてきた。
お茶の用意ができてるよ、ドロレス、
ファーガソンが言った。
妻が食べたいものは何でも食べさせてやってくれ。
奥様とても悪い、
女性は憤慨したように主人を見て叫んだ。
奥様食事いらない、奥様とても悪い、お医者さんがいる、お医者さんがいないと奥様といるのが怖い。
ファーガソンは尋ねるような目で私を見た。
お役に立てるなら嬉しいよ。
妻はワトソン先生になら会うかな。
私連れて行く。私断らない。奥様医者がいる。
じゃあすぐに君と一緒に行くよ。
私は女性について言った。 彼女は激しい動揺で震えていた。階段を上がって古い廊下を過ぎると、突き当たりに鉄の留め金がついた分厚い扉があった。私はそれを見て、もしファーガソンが扉を押し破って妻に会おうとしても、これは大変だろうなとふと思った。女性はポケットから一つの鍵を出し、重い菓子の厚板に古い帳板がきしむ音がした。私が中に入ると、彼女がすぐに後ろに続き、後ろで扉に鍵をかけた。ベッドには明らかに高熱を発した女性が寝ていた。彼女は半分意識がなかった。しかし私が中に入ると、彼女は怯えてはいるが美しい目を上げて心配そうに私を見つめた。私が見知らぬ人間だと分かると、彼女はほっとした様子でため息を漏らして枕に沈み込んだ。私は歩み寄ってちょっと元気づけた。私が脈と体温を測っている間、彼女はじっと横になったままだった。脈は速く、熱は高かった。それでも私の印象では、この症状は実際の病理的発作というよりも、むしろ精神的な興奮状態だった。奥様、こんな風に1日2日寝ている。奥様、死ぬ、怖い、女性が言った。女性は赤い方の美しい顔を私の方に向けた。夫はどこにいますか？
彼は下であなたに会いたがっています。
夫には会いません、夫には会いません。その後、彼女は錯乱状態に迷い込んだようだった。
悪魔、悪魔、ああこんな悪魔とどうしたらいいの？
何かお役に立てることがありますか？
いいえ、誰も役に立たない、終わったことです。何もかもめちゃめちゃです。私の望むようにして、何もかもめちゃめちゃです。
女性は奇妙な錯乱状態になったに違いなかった。私には実直なボブ・ファーガソンの性格の中に悪魔的なものを見出すことはできなかった。
奥さん、私は言った。
あなたのご主人はあなたを非常に愛しています。彼はこの出来事で途方に暮れています。再び彼女は燃えるような目を私の方に向けた。
夫が私を愛している。ええ、でも私は夫を愛していないというの？夫の愛しい心を傷つけるよりも自分が犠牲になった方がいいと思うくらい私が愛していないというの？私は夫をそれほど愛しています。それなのに夫は私のことをそう思わない、そう言ってくれない。
彼は嘆き悲しんでいます。しかし彼は理解できないんです。
そうよ、夫は理解できないわ。でも信頼するべきよ。
彼に会わないんですか？
私は提案した。
ええ、夫の恐ろしい言葉も私も見た顔も忘れることはできません。夫には会いません。もう帰って、あなたは私の役には立てません。夫にこれだけ言ってください。子供に会わせてください。自分の子供ですから、その権利があります。私が夫に言えるのはこれだけです。
彼女は壁の方に顔を向けて、それ以上一言も話そうとしなかった。私は絵画の部屋に戻った。そこではファーガソンとホームズがまだ暖炉のそばに座っていた。ファーガソンは不機嫌そうに私の説明に耳を傾けた。
どうして妻に子供を渡せますか？
彼は言った。
妻がおかしな衝動に襲われないとなぜわかるんですか？妻が口の周りを血だらけにして子供のそばから立ち上がったのをどうして忘れられるでしょう？
彼は思い出して身を震わせた。
子供はメイソン夫人のそばにいるのが安全です。このままにしておかねばなりません。
賢そうなメイドがこの家の中で見かけた唯一の現代的なものだが、お茶を持ってやってきた。彼女がお茶をついでいるとき、扉が開いて少年が部屋に入ってきた。白い顔に金髪の印象的な少年だった。少年が父親を見つけたとき、感性豊かな青い瞳が突然喜びに輝いた。彼はさっと走り寄ると、恋人のように馴れ馴れしく父親の首に手を回した。
ああお父さん、
彼は叫んだ。
もう帰る頃だと知らなかった。もっと早くここに来てれば会えたのに。ああ本当に会えてよかった。
ファーガソンはちょっと決まりが悪そうにそっと抱きつかれた手をほどいた。
いや、
彼は金髪の頭をとても優しく叩きながら言った。
ホームズさんとワトソンさんがここで一晩私たちと一緒に過ごしてくれることになったから早く戻ってきたんだ。
あれが探偵のホームズさん？
そうだよ。
少年は我々を鋭く突き刺すように見た。その視線は私には敵意があるように思えた。
もう一人の子供はどうしていますか、ファーガソンさん。
ホームズが尋ねた。
赤ん坊に会えますか。
メイソン夫人に赤ん坊を連れてくるように言ってくれ、ファーガソンが言った。少年は奇妙なおぼつかない足取りで出て行ったが、その様子で医者の目には彼が脊椎を損傷していることが分かった。
まもなく彼は戻ってきた。そして彼の後ろから背の高い痩せた女性が両手で非常に可愛らしい黒い目に金髪の子供を抱えてやってきた。素晴らしいアングロサクソンとラテンの乱合だった。あ、ラテンの混合だった。ファーガソンは赤ん坊を腕に抱いて非常に優しく撫でていたので溺愛しているように見えた。
この子を傷つけようとするような心を持った人間がいるのか。彼は天使のような喉元の小さな赤い炎症を起こしたシワを見ながらつぶやいた。
この瞬間、私がふとホームズに目をやると彼は驚くほど熱意のこもった表情をしていた。顔は古い象牙を掘り抜いて作ったかのようにこわばり、ついさっきまで父親と赤ん坊を見ていた視線を部屋の反対側に向け、激しく興味を奪われた様子で何かを凝視していた。彼の視線をたどってみたが、窓越しに物悲しい濡れた庭を見ていたようにしか見えなかった。外にある鎧戸が半分閉められて視界を遮っていたため、外は見通せないはずだったのは事実だ。しかしそれでもホームズが注意を集中して見つめていたのは間違いなくこの窓だった。それから彼は笑顔を浮かべ、視線を赤ん坊に戻した。丸々とした首に小さなシワになった傷跡があった。何も言わずホームズはそれを入念に調べた。最後に彼は目の前で揺れていたエクボの浮いた手を振った。
さようなら、おちびちゃん。君の人生は不思議な始まり方をしたね。
ウバさん、内密にちょっと話がしたい。
ホームズは彼女を脇に連れて行き、熱心に数分間話をした。私が聞き取れたのは最後の部分だけでこのようなものだった。
君の心配はすぐに終わるだろうと思う。
この女性は不機嫌そうで口数の少ない女性に見えたが、子供と一緒に部屋から出て行った。
メイソン夫人はどんな女性ですか、
ホームズが尋ねた。
ご覧の通り、見た目はそれほど魅力的ではありません。しかし優しい心の持ち主で子供に献身的です。
彼女を好きかい、ジャック。
ホームズは突然子供の方を向いた。彼の表情豊かな、よく動く影が陰った。そして彼は頭を振った。
ジャックは好き嫌いが非常に激しいんです。
少年に手を回してファーガソンが言った。
幸運にも私は好きな方に入っていますが。
少年は甘えた声を出して頭を父親の胸にうずめた。ファーガソンは優しく彼を引き離した。
あっちに行ってなさい、ジャック、
彼は言った。そして彼は子供が見えなくなるまで愛おしそうな目で息子を見ていた。
さてホームズさん、
彼は少年が出て行ってから続けた。
私は本当にあなたをここに連れてきて無駄足を踏ませたと思っています。あなたにできるのは同情くらいでしょう。あなたの立場から見ればきっととんでもなく繊細で複雑な事件に違いない。
確かに繊細です、
ホームズは愉快そうに微笑んで言った。
しかしこれまでのところ複雑だとは思っていません。これは知的推理が必要な事件です。しかし大変な数の独立した事象によって最初の知的推理の確証が得られたとき、 主観は客観となり、確信を持って結論に達したと言えます。私は実際ベーカー町を出る前に結論に達していました。したがって残るのはただ観察と確認だけでした。ファーガソンは大きな手をシワの寄った額に当てた。
お願いですからホームズさん、
彼はかすれた声で言った。
もしこの事件の真実がわかるなら、私を不安なままにしておかないでください。私の立場は、私は何をすればいいんでしょうか。私はあなたがどのように事実を見つけるかは興味がありません。本当に事実が分かっているのなら。
もちろん私はあなたに説明する義務がありますので、これから説明します。しかし私なりの方法で事態を扱うことをお許し願えますね。奥さんに会えるだろうか、ワトソン。
彼女は病気だ。しかし理解力はある。
結構。彼女がいないとこの事件を解決することはできない。彼女に会いに上に行こう。
妻は私に会いませんよ、
ファーガソンが叫んだ。
いや、会う。奥さんは会うよ、ホームズは言った。
彼は紙に何行か文章を走り書きした。
君は少なくとも入ることができる、ワトソン。奥さんにこの手紙を渡してくれないか。
私はもう一度上がっていき、扉を恐る恐る開けたドロレスにその手紙を渡した。1分後、私は中から叫び声が上がるのを聞いた。喜びと驚きが混じった叫び声だった。ドロレスが中からこちらを見た。
奥さんは会います、奥さんは聞きます、彼女は言った。
私の招きでファーガソンとホームズが上がってきた。我々が部屋に入った時、ファーガソンは一、二歩妻のように歩み寄った。彼女はベッドに起き上がっていたが、彼女は手を挙げて彼を拒絶した。彼は肘掛け椅子に座り込み、ホームズは女性に一礼した後、彼の隣に腰掛けた。彼女は驚きに目を見開いてホームズを見つめていた。
ドロレスには出て行ってもらった方がいいでしょう、ホームズは言った。
ああ、いいですよ奥さん。もしあなたがいてほしいというのなら反対する理由はありません。
さてファーガソンさん、僕はたくさんの依頼が来ている忙しい人間です。だから僕のやり方は簡潔で直接的にならざるを得ない。手術は早ければ早いほど痛みも少ない。最初にあなたを安心させることを話しましょう。あなたの妻は非常に善良で愛情にあふれ、非常に虐げられてきた女性です。
ファーガソンは喜びの叫びを上げて身を起こした。
それをはっきりさせてください、ホームズさん。そうすればあなたには感謝してもしきれません。
そうするつもりです。しかしそうする過程で僕はあなたを別の面で深く傷つけなければならない。
私の妻の無実を晴らせる限り私は何も恐れません。それに比べればこの世のことは全て大したものではない。
ではベーカー街で私の心をよぎった推理の連鎖をお話ししましょう。吸血鬼という考えは私には馬鹿げていました。そういうことはイギリスの犯罪として起きえません。だがあなたの目撃は正解でした。あなたは奥さんがベビーベッドのそばから唇に血をつけて立ち上がるのを目撃しました。
はい。
その傷口は血を吸う以外に何か別の目的があったとは思いませんでしたか。イギリスの歴史でそういう傷から毒を吸い出した王妃はいなかったでしょうか。
毒。
南アメリカから来た家族。僕はこの目であの壁にかけたような武器を見る前からその存在を直感的に感じ取っていました。南アメリカの毒ではなかったかもしれませんが、僕はそのように考えました。僕は小さな鳥打ち弓のそばで中が空になった小さな矢筒を発見しましたが、それはまさに僕が見つけると予想していたものでした。もし子供がこれらの矢で刺されれば、その先にはクラーレなどの恐ろしい薬物が染み込ませてありますから、毒を吸い出さない限り死に至ります。 そしてあの犬です。もし人がそういう毒を使おうとするなら、それの薬効が失われていないかを確かめるためにまず試してみようとしないでしょうか。僕は犬のことは予見していませんでした。しかし少なくとも僕は犬の症状ははっきりと理解できますし、事件を再構築しようとすればぴったりと符合します。もうお分かりでしょう。あなたの妻はそのような襲撃を恐れていた。彼女はその襲撃が行われたのを見て子供の命を救った。それにもかかわらず彼女はあなたに全ての真実を話すことをためらった。彼女はあなたがどれほどあの少年を愛しているか知っていましたし、それがあなたの心を傷つけるのを恐れたのです。
ジャックが。
私はあなたが赤ん坊をあやしているとき彼を観察しました。彼の顔ははっきりと窓ガラスの鎧戸が影になっていたところに映っていました。僕は人間の顔にあれほどの嫉妬と残酷な憎悪が浮かんでいるのを見たことはほとんどありません。
ジャック、
あなたは直面しなくてはいけません。ファーガソンさん、これは歪んだ愛情が原因になっているので一層痛ましい事件です。あなたに対する熱狂的で肥大化した愛、もしかすると死んだ母への愛情が行動を後押ししたのかもしれません。彼の心はこの素晴らしい赤ん坊への憎悪に満ちています。赤ん坊の健康と美が自分の障害と対照的だったからです。
そんな、信じられん。
僕の説明に間違いはありますか、奥さん。女性は顔を枕にうずめてすり泣いていた。この時彼女は夫の方を向いた。
どうして話せたでしょう、ボブ。これがあなたにとってどれほどの衝撃だろうかと思いました。
その方が良かったのです。私以外の別の人から知らされるのを待つ方が。その時この紳士が、彼は魔法のような能力をお持ちのようですが、全てを知っていると書いてくれました。私は嬉しかった。
ジャック少年を1年間航海に出させるのが私の処方箋です。
ホームズは椅子から立ち上がりながら言った。
たった一つだけまだはっきりしない点があります、奥さん。私たちはあなたがジャック少年を撃ったことは非常によく理解できます。母親の忍耐にも限界があります。しかしどうしてこの2日間子供と別れていられたのでしょうか。
メイソン夫人に話しました。彼女は分かっていました。
なるほど、そうだと思っていました。
ファーガソンはむせび泣きながらベッドのそばに立っていた。彼が差し出した手は震えていた。
もう出ていく時が来たようだな、ワトソン。
ホームズはそっとささやいた。
もし君が忠実なドロレスの肩肘を持ってくれるのなら、反対側は僕が持とう。
それ今だ。
彼は後ろ手に扉を閉めた時に言った。
今後のことは夫婦で解決するだろうから放っておいていいと思う。
この事件で書くことはあと一つだけだ。それはこの話の冒頭の手紙に対してホームズが最終的に返答として書いた手紙だ。それはこのような文面だった。
ベーカー街、11月21日、吸血鬼の件。背景、19日の御社からの手紙に関しまして、御社の依頼人ミンシング・レインの紅茶貿易商ファーガソン&ムリヘッド社のロバート・ファーガソン氏の調査をしたことを報告いたします。そして満足できる結果となりました。御社の推薦に感謝いたします。それでは失礼します。ケーグ、シャーロック・ホームズ。
以上、サセックスの吸血鬼っていう題名の話でございました。疲れた。
で、ところどころ漢字間違えてる。分かってない。突発で出ると答え、もう言えない。 なんだっけなっていうのをもう、まあいいやで
字だれそ読み疲れた、地味に長かったな、これ短い方なんだけどな。で492、おっちゃんの声でホームズを想像するのも楽しいなと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、はい、でもうどうしたらいいのか分かんなかった、もう声も。で493、この頃の硝酸というと火薬の原料にしてたんだっけかと、 TNT かな、トリニトロトルエンなのかな。で494、ママ子、そうこれね読み、これねそうママ母があんだからママ子だよねこれ495、久々に生おっちゃんだ、中学の頃から聞き始めたんだけどもう大学生になりましたおおすげえ、なんだろう、まあ自分も9年目ですし、中学の頃聞き始めた人も大学生、高校過ぎちゃってるよ、まあするはするわな、大学生にもならあな、すげえな。いやなんだろう、当たり前なんだけど9年間やってるから、でもその9年間ってまあその中学生から大学生になっちゃう期間をはるかに超えてんだよねそう考えるとやっぱ長えな俺やってんのと思うわ。しかし中学生の頃から聞き始めて大学生か、すげえ不思議なもんです、俺は何してたんだずっと、その期間ずっと読んでたんだ俺。で496、ホームズ作品では通常ベーカー街と呼んでるみたい、そうてかねベーカー街って思ったんだけど、なんだろう、ベーカー街っていきなり聞くと分かんないじゃないですか、分かる人はそれは分かるんだけど、だからあえて町と読みました。 たまにね自分ね両方っていうかわざとそういう風に読むときあるんですけど、ベーカー町ベーカー街ではってわざとそうやって2回言うパターンってたまに やるんですけど、一番初めにベーカー町って言って次に出てきたときはベーカー街って言いましたけどちょっと失敗したかな、うんで497、短編とはいえミステリーはそれなりに長いねと、あどれぐらい、もうどれぐらいかかった、これもう1時間ぐらいは多分読んでたんじゃないのって勝手に思ってるけど、1時間はないかな、でもかなり読んでたよな、あ寒いわもうで、寒いっていうのは気温がもうかなり冷えてきたで498、13歳から聞き始めて22歳ってことかと、まあ、一番初め なんつうの、配信スタートの時から聞いてるってことはないと思うけど、でも中学生、まあ、13なのか分かんないけど、でも13じゃ聞かねえよな、まあ、仮に15だとしてそっから少なくともまあ 4,5 年5年ぐらいは聞いてんのかなっていうことなのかな、まあ、ありがたいことですけどね。で、なんだ、499、あなたが社会人になってもきっと続けていますよと、どうだろう、わかんねえけど。で、500、これもグラナダ版ホームズで実写化されてたなと、あ、これは実写化されてたんだ、まあ、どんだけ実写化されてんのか知らないけど、へえ。実写かね、なるほど。でですね、はい、というわけでこれで終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルはですね、アップしたいと思います。今後ホームズやるのかな、まあやるかもしんないね、なのでそういうフォルダがもしかしたら出来上がるかもしれないですけど、とりあえずシャレコアのとこに入れとくか、入れてもらうかな、ちょっと迷いどころだけど、まあ、シャレコアとホームズ両方に入れてもいいんですけどね
まあ、とりあえず、まあ、管理人さんにお任せしようかな。とりあえず、うん、そんな感じで。ではですね、ありがとうございました。お疲れ様でした。今年はまあ最後でしょう。まあ、来年いつやるのか知らないけど、スタートは、来年もですねよろしくお願いいたします。それではですね、終わりにしたいと思います。もう時間もね遅いですからね、終わりにしましょうね。ということで、この辺で、それじゃあバイバイ。ではおやすみなさい。